はい、パスファインダーの新しくですね、パスファインダーに新しく入会されたお二人の方、本当におめでとうございます。またパスファインダーをですね、この3月で終わって中学に行かれるお二人の方、頑張っていただきたいと思います。さて、聖書を読んでいただきました。ちょっと難しい言葉だったと思います。もう一度読みます。私に聞け、正しさを求める人、主を尋ね求める人よ、あなた方が切り出された元の岩、掘り出された岩穴に目を注げ。難しいね。はい、どういうことを言っているかっていうと、天の神様はよく昔のことね、小さい時のこと、最初の頃のことをいつまでもいつまでもちゃんと覚えておきなさい。どうやって教会に来たのか、どうやって神様を信じるようになったのか、どんなことが起こって私の神様が私を捕まえてくださったか、その最初の頃のことをよく覚えておきなさい。それはきっと大きくなってからあなたたちの力になりますと言ってるんです。そこで今日は誰も、あ、先生はね4年いるけれども、誰一人として河原先生はどうやって信仰を持ったんですかって尋ねられたことがありません。4年いるのに。そこをね、今日は絶好の機会なので、どうして私が教会に行ったのか、そして聖書を読んだのか、どんなことが起こったのか聞きたい人。はい、もう君たちだけが頼りだよ、本当に、ね、今日はそういうわけでついに秘密が明かしされます。私がどうして教会に行ったのかのお話をしたいと思います。まずこれをご覧になってください。私は実は福岡県の久留米で生まれました。でも育ったところはいろんなことがあって、小学校の1年生から高校生18歳まで栃木県のところで過ごしました。小学校、中学校、高校、栃木県だった。そしてご覧の通り、18の時に東京に行って、そして20歳の時に自分から教会に行って聖書を勉強するようになったわけです。私も20歳、今40年経ちました。ほら、可愛かったでしょ。だんだんほら、20歳ぐらいの時にはこのぐらい髪があったんだよ、ね、懐かしいね。それから髪型が変わってきて、もじゃもじゃってパーマかけたことがあります。そして今や本当になんか寂しいなって感じになってきました。時が経っていきました。今からお話しするのはこの辺りのこと勉強します。いきます。私のうちはこんな感じ。お父さんがいて、お兄ちゃんがいて、お母さんがいて、そして私よりも背が大きい妹がいて、そして私がいた。私のお父さんこんな感じの人です。私のうちには仏壇、普通のうちのように仏壇があって、神棚があって、私の町には、小さな町には教会はありませんでした。だからみんなのように聖書を小さい時に見たこともなかった。私が聖書を見たのは20歳の時、東京で初めて見ました。しかし何の特徴もなかったんだけれども、私は20歳の時にこうやって突然聖書を読むようになったんです。どうしてですか どうして聖書を読むようになったんですかって質問されると、私はちょっと困ってしまいます。突然に聖書をなぜ読むようになったのか答えようがないんです。しかし、なぜ読むようになったのかは、この二十歳の前の2年前、18歳の時にある事件が起こります。この事件が私の人生を大きく変え、そしてこの事件が起こったから私は神様を信じるようになりました。今日はこの18歳の時に起こったマラソン大会についてお話をします。まずその高校の時の写真、大公開。担任の先生、渋井先生であります。そして私はどこにいるかっていうと、ここにいます。綺麗な顔してますね。で、高校3年生です。その時この子が私はちょっと好きだったね。それからこの子もちょっと好きだったんです。で、この大きな子、この大きな子は私のことを好きだったんです。間違いありません。はい、いろんなことがありました。さて、問題のマラソン大会、卒業式の3ヶ月前に全校400人で12キロの距離を走るマラソン大会、私はこんな感じでちっちゃくて運動神経もないんだけれども、マラソンだけは得意だったの。そこで、そろそろ卒業だから、ここでマラソン大会で優勝したら、女の子たちが、うわ、河原くんすごい、河原くんもやる、すごい、かっこいい、その声を聞きながら卒業しよう、これが私の計画だったわけです。ですから11月にマラソン大会があったんだけども、私は実は8月から練習をしていました。すべてはゴールを切った時、女の子がキャッさて、マラソン大会、問題のマラソン大会が始まりました。私はすごく調子よくて、これですね、これもう1位2位の人についていった。これだったらゴールの時に3度目だけども、キャッが待ってるね。ものすごく調子よかった。これで3位以内に入って、って笑いながら走ってる。調子が良かった。ところがあと1キロの時に異変発生。不思議なことが突然体に起こりました。その不思議なことというのはこうです。ほら、学校の校庭が見えてきた。そこから12キロずっと山道を走って競争して、あと1キロだっていうのに、私の体おかしくなってきた。まず眠くなってきた、フラフラになってきた。そして田んぼの道に落ちかけている。何が起こっているのかわからない。どんどんどんどん友達に抜かれていく。焦ってきた。ところが私はここの時点で記憶がありませんね。体力異常に頑張っちゃったんでしょうね。そして私はフラフラになりながら校庭に入ってきて、ゴールして倒れる。先生たちがみんな駆けつけてきて、私を担架でストレッチャーで保健室に運ぶ。その時の写真もちろんこれ、保健室の優しい先生ね、担任の渋井先生、そして男のお友達が心配して、 このベッドの周りに私を囲んでいる。ここまでいいかな？ここまでいいね。さて、私はその時、なんだかとっても深い穴の中に入ったみたいな感じだった。遠くの方から、タワハロー、大丈夫かって声がする。実はそばで川原大丈夫って言ってんだけど、私は深い穴の中に入った感じだった。目が開かない、体が動かない、手足も何も言えない。そこでこの時私はものすごい大きな間違いをいたしました。どうかしてた。完全におかしくなってた。大きな勘違いというのは何かっていうと、死んじゃうと思う。ああ、こうやって体が硬直して体が動かなくなってやがて死んじゃうんだ。ああ、18歳で終わりだったのかと思った。さあ、みんなの中にも、さっきの証のお友達の中にも、死にそうだったっていう。人間は死んじゃう前にどんなことを考えると思うよ。私がこの時勘違いして死んじゃうんだと思って考えたことは4つあります。それを考えながら言葉に出てしまっていた。4つ。まず、危ない目に遭った、怖いから、やっぱり母さんよ。母さんに逆らってても危ない時には母さんね。父さんもあんまり出てこない。母さん怖いよって思ってたんだけど、なんか口から出始めた。もう一回言うよ。みんなはこういう感じよね、聞いてるのよ。2つ目、渋井先生。渋井先生は全く関係ないんだけども、どういうわけかここで私は渋井先生なんか大嫌いだなぜ言ったか分かりません。でも心に思ってることは口から出ちゃう。危ないよね。渋井先生はいるのよ。だけど死んじゃうから。さあ、そこで檜山君っていうの、檜山君ライバルだった。お勉強でも低レベルの競争をしてた檜山君ね。この檜山君が気になり始めた。檜山君は何番だったんだ。みんなはですね、突然言うので、檜山は80番ぐらいだった。俺は何番だったな。河原お前抜かれて38番ぐらいかな。会話できてるじゃんって感じでね。ね。そして問題は、私は学校に何のために行ってたのかっていうと、隣の席の関さんに会いに行くことだけが学校の楽しみだった。もちろんそんなこと言わなかった。だけどこの時死んじゃうと思ったから、大きな声で言った。関さん、好きだったね。すると担任の先生の声がした。担任の先生がこう言った。皆さん、今川原君が何か言ったけども、それは内緒にしましょうって言った。これは医学上決まっている約束事です。決して人に漏らしてはいけませんって言った瞬間に、死なないんだって分かった。と思った。死なないんだって思った。なんとかしなくちゃいけない。みんなに聞かれてしまった。そこで先生は賢いから、なんて言ったかっていうと、気絶したふりで言った。渋井先生ありがとう。一応言っとく。渋井先生本当にありがとう。芝居打ったの。そしたら渋井先生が言った。 いいな。川原は疲れてるんだ。川原は疲れてるんだ。一人にしてあげよう。みんな教室行くぞ。わーっと出て行った。私は薄目を開けて誰もいないことを確認して、そしてうわー、全部心の中にあることを、秘密にしていたことを全部聞かれてしまった。もう明日から学校には来られない。これは私にすっごいショックを与えた出来事だった。僕は18まで本なんか読んだことない。人生どう生きていくか、そんなこと考えたこともない。ね。そこで神様がお考えになった。この子が物事を考える子。自分の生き方を本当に真剣に考える子になるために、これは必要なんだ、神様の作戦だと今はっきり分かります。しかし分かんなかった私は、うわーどうしようか。そしてショックだったのは、18年生きて死にそうになった時、私の口から出たことが、なんと、怖いよ、大嫌いだ、あいつは何番だった、俺は何番だった、勝った負けた、関さん好きだった、この4つしか心の中に浮かばなかった、口から出なかったにことにものすごいショックだった。もっと気の利いたことを言えなかったんだろう。私は初めて自分の心の中が一体何があるのか初めて見せられた。さて、その後私は、はい、そんな出来事を胸に18歳卒業して東京のデザイン学校に行きます。あんまり勉強なんか分かんなかった、絵描くことしか分かんなかったね。でも心に決めた、あんな生き方は絶対したくない、二度としたくない、あんな思いで人生を暮らしたくないって思った。ところが、この東京デザイナー学院入った。そして私は東京の中で暮らし始めた。そして自分がだんだんだんだん嫌いになっていった。あんな出来事にあったのに、あんな屈辱目にあったのに、また自分の生き方は誰かを憎んで誰かと競争したり、そして誰かを嫌って、全く生活が変わってない、生き方が変わってない。どうすればいいんだろう、どうやったら正しく生きていくことができるだろうって考えてた。友達は言った、そんなことは50歳60歳になっておじいちゃんになった頃に考えよう。今お前に必要なのはどう生きるかじゃなくて点数を取ることだ。でも違うって思った。そしたら友達が、心配した友達が私にこう言った。何悩んでんの、何悩んでんの。いや、こういうこと、姉ちゃんに会うか、姉ちゃん、姉ちゃんって何、姉ちゃんって誰、俺の姉ちゃん、姉ちゃん何してんの、姉ちゃんもお前と同じようにどう生きるかとかね考えてんの。でどうなったの、姉ちゃんね、キリスト教教会行き始めた、みんな心配してるね、姉ちゃんに会うか、お前と同じだぞ。その時私が言った言葉、なんて言ったかな、姉ちゃんに会うかって言われた時に私が言った言葉、姉ちゃん綺麗かって言った。まあ大体そういう子だったね、ね、だからめちゃくちゃよね、綺麗な話なんかどこにも出てこないでしょ、まだ。それで教会に行ったの。そして 初めて聖書を手に取ってここに中に書かれているイエス様の話を聞いたのよ。初めて聞いている間にすぐ思ったの。絶対ここに書かれていることは本当だ。真理っていう言葉も知らなかったけども、もし本当のことがこの世界の中にあるならば、ここに書かれていることが本当だ。だからその日、まさにその日、寮に帰って行って友達を集めて、あんたたちはそんな暮らしをしてていいと思ってるのか、寝深で寝ざるって知ってるかって言ってですね、その日のうちにみんなに話した。どうしたんですかって言われた。どうしたんですかって言われた。だけど私はそこからもう夢中になって聖書を勉強した。聖書を読んでいった。そしてこの聖書のことを何とか人に伝えようって始めたわけ。きっとね、ここに200人ぐらいいるならば、みんな時も場所も状況もみんな違って、神様がその人に一番ふさわしい導き方をされてきたんだよ。みんな聞いたらいい、ね、どうやって神様を信じたの、本当に信じられたの。私の場合はこうだった。私が勉強したこと、神様が私たちに送ってくださる幸せのほとんどは、最初からいい顔をして近づいてこない。神様が用意なさっているものは、最初から綺麗だったり美しかったりかっこよくない。むしろ私たちにとって拒みたくなるような姿で私たちに近づいてくる。その時全く考えなかったことを考え始める。さて最後に、はい、ある薬屋さんの話をします。薬屋さんがいた、ね、お仕事をして夕方暗くなったので、そろそろお店閉店ガラガラとか言ってた ね。そして食事をした後に夜10時ごろ、もう外の音もしない、車の音もしない、誰も訪ねてこない、ガラガラって閉めて、そしてパジャマに着替えた。そしたらピンポンピンポン、卓球かななんて言わなかった。分かんない人は分かんないね。ピンポンピンポンって音がして、お店のピンポンが鳴ってる。もうお店閉めたのに、ピンポンピンポンピンポンピンポンってなるから、うわーって頭に来たって言ってですね、ガラガラーって開けた。すると寒い風がヒューって入ってきた。誰もいない。誰？ふって見ると小学校1年生ぐらいの男の子が寒い外に一人立ってる。お前か？ピンポンって言ったのは。僕です。何？夜これって言って、なんか手にね紙持ってた。何何、うんうん、何？この子に次の薬を持たせてください、この子の母より、お金がかかったらまた払いに来ます。何？母さん病気？母さん病気なのか？言うと男の子が泣きそうな声で、母さんが死んじゃう。分かった、大丈夫、今薬作ってあげるからね。よし、もっと早く来てよ、もっと早く来てくれ、ね、はい。と言って薬屋さんは水薬、瓶に入った水薬を調合して、蓋をした、袋に入れた、くるっと回してお金を受け取って、はいって渡した。男の子は嬉しそうに、おじさんありがとうって言って駆けていった。気をつけろよ。 もっと早く来いよ。ガラガラガラガラって鍵を閉めて布団の中に入った。ところがふっと思った。ふって思った。何を思ったのかっていうと、あの紙に書いてあった薬と自分が作ってあげた薬が同じものかな、間違っていないかなってふっと思った。うわっ！ってまた電気つけて、お店の電気つけて、ゴミ箱の中からその紙をふって見たら違ってた。紙に書いてあった薬と瓶の中に入れた薬が違って渡してしまった。もしその薬を飲んだら病気のお母さんどうなるか分かんない、大変なことだ。それで死んじゃったらこのお店は閉店。そこでこのお父さんはガラッて外に出て、その辺りをバーって走った。あの息子、あの男の子、どこの子か住所も聞かなかった。うわー、誰もいない。もし飲んじゃったらお店に帰ってきて、そしてお祈りした。何の神様か分かんないけど、神様どうか助けてください、私を助けてください。そしたら誰かが店をダンダンダンダン、警察かと思った。そこでガラガラだけると、そこにさっきの男の子が立っていた。泣いてた。おじさんが、どうした？母さんが、母さんが大変なことになる。どうした？どうしたの？僕かけていってつまずいて転んで瓶を割った。おじさんは、割った抱きしめてくれね。でちゃんと薬を使って、あ、その時の写真、ほら瓶の。今日の話は何の話？転んでよかった。そうよ、失敗をしたりね、情けないことになったり間違ったりして、そりゃ辛い気も分かんないけども、その全てが悪いことでは決してない。みんながこの後辛い目にあったり、辛い悲しい目にあったりするけども、その全てが悪いものではないと先生は思う。全部神様が私たちを助けて良いものに変えてくださる。そのことを覚えてください。その後私はね、この二十歳ぐらいから、まあ苦難が起こってきて、心配事が、こっからが面白くなるんだ。あと1時間聞く？こっからが面白くなるのに、時間は残酷だよね。さあ今日私が皆さんに伝えたいことは、それは天の神様が私たちを本当に導いてくださって、私たちを天の御国の救いの中に入れるためにいろんなことが起こってるけども、私たちには分からない。でも最後まで従っていくと、全部神様が見せてくださる。そして私たちが、神様本当にありがとうございます。言う。だからよーく見ておく。いろんな事件が起こるけども忘れないで、よーく見ておく。そのすべてが神様の手の中で祝福に、喜びに変わっていきます。そのことを覚えて頑張ってください。